スポジッカビドゥ第249回ナビゲーターの沢田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、自己紹介に始まった2020年7月1日の第1回目の配信から、なんと今日で1年が経過しました。突然の新型コロナウイルスの猛威に世界中が止まった2020年、そのウイルスは今も私たちの生活を苦しめています。本来ならスペシャル企画を用意して右肩上がりで番組を盛り上げていきたいところなんですが、そのあたりの心境も今回の配信内で打ち明けております。ということで、今回のゲストはおなじみ、アルゼンチンはブエノスアイレス在住の右下先生です。マラドーナの死に進展がありました。アルゼンチンとブラジルがグループリーグ1位通過を果たしたコパアメリカ、波乱の幕開け決勝トーナメントスタートユーロ、お化けはアルゼンチン在住の右下先生とジュビロ磐田話。今回もマニアな人のためのマニアな情報満載でお届けしてまいります。では、まずですね、番組1周年記念のゲストということで、ありがとうございます。
こちらこそ光栄です。
7月1日2020年、もうコロナの、まあ、おかげでこの番組が、まあ、幕開けしまして、で振り返ってみてですね、まあ、いろんな方にもう世界中から出演していただいたんですが、はい、もうこの番組の、まあ、ヘビーユーザーの方はとにかく右下さんの出演が多いっていうぐらい
申し訳ございません。
いやいやいや、またアルゼンチン情報、マラドーナ情報が多いというところも、気になっている方もいると思うんですが、僕ちょっと振り返ったんですよ、1年を、やっぱ最終的に右下さんと気が合うんだなっていうぐらい、こう気が楽な状態でインタビューがこう毎回できて、でこの後も話しますけども、マラドーナのその死について、まあ、今回タイミングもそうですけども、はい、とにかく最新情報は多分この番組が一番追ってんじゃないかというぐらい、右下さんのおかげで、そこのマラドーナの死についてもね、続いてますんで。
そうですね、それは言えるかもしれないですね。
うん、これも、うん、も
う冗談抜きに
解決するまでこの番組続くんじゃないかと、
うん、もうね、やらざるを得ないですねここまで言
っちゃうと、ね、はいはい、たくさんのね日本人も魅了された人物ではありますから、うん、
はい、
ということで、そんな、まあ、1周年記念の、回にはなるんですが、すでに今回リモートなんですけど、まあ、今インターネットちょっと安定してるんで、カメラもね回しながら見てるんですが、はい、まあ、おなじみのね、こうディエゴのジャージ身にまとい、長袖っていうのと僕の半袖っていう、こう立場が逆転しましたね、やっぱり。
いや、寒いんですよ。今月ものすごい寒波が到来して、はい、内陸のコルドバで大雪降ったんですね。先々週だったかな。もう13年ぶりぐらいに。で、もしかしたらブエノスも降るかみたいな、みんな期待、うん、期待じゃないけど、
はい、
不安と期待と入れ混じって、うん、はい、多分パンデミアで空気がきれいになって、
はい、
自然も元気になっちゃったんじゃないかなみたいな話してますけどね。本当寒いんですよ。もう朝2度とかで、今朝も。
2度、
ええ、娘、叩き起こすのも、一仕事ですよね、だから。
わお。これ、まあ、例年のその7月1日っていうのというより、やっぱり寒さ早いですよね、きっと。
ちょっと寒いですね、今年はいつもに比べて。ね、はい、で。続く感じですね、それが。
もう気候変動、世界中で起きてるってことをまさに証明されたような情報でもありますが、はい、一方でこのアルゼンチン国内、いろんな話題が今ね、ニュースで、上がっているんですが、はい、冒頭でも話した、マラドーナの死、 こちらに進展があったということで。
うん、そうですね。
はい。聞いていきたいと思うんですが、どんなことがありました？
はい、まさかここまで追っかけるとはね、うん、予想もしませんでしたけど、ね、だんだんこの大物の方が証言台に立ちまして、
はい、
もう看護師さんですよね。
うん、
看護師、二人看護師、最後まで、マラドーナ面倒見てた二人が証言して、で、おとといだったかな、はい、先週かな。
うん、
商店の精神科医のコスタチョフさんがついに現れましたね。6ヶ月ぶりだかに出て、で、102ページに上る弁明書と、あと60問の質問に答えたということなんですけど、まあ大体こういう弁明書というのは弁護士が作成したストーリーだそうで。
ああ、読み上げるような感じで。
ええ、そんな感じですよね。
ということは、そのコサチョフさんが出頭して。
そうですね。あとは看護師2人、まあ、ダイアナ・マドリードと。
マドリード、
はい。はい。マドリードが最初に出て、
うん、
まあ私は、まあこれも弁護士が全部ついて作成するんですけど、まあそれによると、はい、まあ、そのマラドーナのその、何ですか、自宅要領ではあったけども、実際は全然そういう装備は何もなかったっていうことですよね。ええ、
ははは
で、私のミッションは、その、マラドーナの最後住んでた家、別荘にの食堂に座って、
うん、
で、その都度起きることに対処する。で、当番は朝6時半から夜6時半までの12時間だった。と、うん、いうことですけども、もう一回だけしかマラドーナを見たことがない。
え？その現場に。
一回しか見たことないらしいです。はい。で、脈も心拍も測ったことがない。
ということは、誰が普段、あれですか？
で、マラドーナ本人の部屋に入室を禁じられてた。うん、
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、だから、実際やってたことは何かというと、処方、薬を処方して、これを飲ませろっていう。
うんうんうん、
ことだけですよね。
あ、
事実上あと何もしてなかった。いただけ。で、どうして部屋に入れなかったのかっていうと、そのマティアス・モルラ弁護士のいとこで、はい、マラドーナの取り巻きのマキシミリアノ・ポン・マルゴに入室を禁じられたと。
うん、はい、おー、それは
で証拠、うん、
見せられないものがあるから、このあれですかね。
いや、もう、それはね、コサチョフも同じこと言ってるんですね。うん、何しろ、コンタクト断ち切られちゃったってことですね、マラドーナ。
あ、本人から、
ね、ええ、
入ってくるなと。
その、いや、ポマルゴが禁じたってことですよ。うん、要するに、取り巻きが、要するに、この、
ああ、すべてコントロールしてる。
ええ、医療スタッフとマラドーナ本人とのコンタクトを切っちゃった。だから、まあ、薬も処方してたけど、本当に飲んだかどうかっていうことも全く、証明できなかったしっていう、それがマドリードさんの証言ですよね。で、コスタチョフの方は、マラドーナ本人のこうなり方は非常に心が痛むっていうことを最初に述べた後で、まあ、この心不全によって亡くなったわけですけど、その死の予兆っていうのは全くなかったと。で、自宅要領にこのティグレのこの別荘を選んだのは娘たちで、
うん、
その彼女たちの自宅の近くにあって便利で適当だったために選んだということですよね。
お
で、内科医とか、はい、
娘たちっていうのはそんな頻繁に会いに行けてないんですよね。行けてない、行ってないっていう。
いや、ジャニーナはかなり行ってましたね。
ああ、そうですか。
あと、ハナっていうのがいいんですけど、ハナ、最近認知した、
うん、
娘がいるんですけど、はい、ファナとジャニーナもかなり頻繁に行ってて、ダルマはもう切れちゃってたんで、
はい、
入院した時ちょっとお見舞いに行ったぐらいですけどね。
なるほど。まあ、それは
ジャニーナは、はい、
面会しやすい場所を選んで、
そうですね。ほら、ジャニーナは特にベンハミンがいるから、アゴエロとの息子のね、ベンハミンを連れて行ってしょっちゅう行ってたみたいですよ。
いや、本当に生々しいなんかね、情景がだんだんだんだんちょっとリアルにね、なってきましたね。
続けると、そのコサチョフの弁明によると、まあ、本来その自宅療養には内科医とか、その脳神経科医とか、スペシャリストの看護師とか、救急車とか、
はい、
その医療チェックへのアクセスを有した、その自宅療養のその医療会社に全部、そういうふうに しなきゃいけないよっていうそういう条件をつけたらしいんですけど、
はい、
実際にその送られてた、ものっていうのは、その、マドリードさんのような看護師のチェックと、それからセラピスタの同伴だけだった。で、他の本来いるべきこの内科医とかですね、そういう、
はい、
カエさんみたいなね、ああいう人 とかもいるべきだったんだけども、いなくて。だけども、私がそれを配置するのを私が拒絶したっていう事実はないと。だから、はいはい、それによって、そのことによって私をこう、罪を追及することはできない。
うんうん、
で、まあ、オリーボスの病院で脳の血腫の切除手術をしたわけですけども、
はい、
まあ、その手術後に、そのマラドーナの家族と医師団との会議があって、
はい、
で、それ、まあ、今でもよく覚えてるけども、結局なんか、マロナナの家族の方が前回の入院かなんかでちょっとトラウマ状況があった。なんかトラウマを抱えるような状況があったらしいんですね。
うんうんうん、
なので、まあ、あまり長くいたくないということで、その自宅療養みたいな措置に踏み切った。だからまあ、要するに家族にも責任がありますよっていう、そういうことを言いたいわけですよね。
で、
実際その自宅療養に移って最初のうちはもうマラドーナのその看護してる看護師たちとコンタクトができたんだけども、しばらくしてからそのナンシー・フォルリーニっていうその医療会社とその看護師を何ですかコネクションする担当係ですね、はいはい、まあ、この人も訴えられてると思うんですけど、その人によってその看護師たちとのコンタクト禁じられちゃった。どうしたかわからない、
ね、難しいですね。
だからもう完全にもう罪を、
うん、
他の人に、ね、なすりつける、まあ、まあ予想された通りではあるんですけども、うん、で私は精神科医だから、で私の処方してた精神薬が心臓発作に直接影響を与えたとは思えないっていうことですよね、うん、でもドロドロになってきますね、これから。
もう予想してなかった方が、うん、あなたも関係者ですよっていうふうに、どんどんどんどんこう増えていっているような
状況。もう罪のなすりつけ合いですよね、もうこうなっちゃうと。うん、あと、真打ちのほら、ルケさんがまだ残ってますんで。
はい、あ、最後にも。
ルケさんが、はい。そうですね。彼がどういうか。
これ次ルケさんが証言されるのはもう近々あるんですか？
なんか10月って見たんですけど、うんうん、どうなんでしょうね。まあ10月もあっという間に来るかもしれない。
そうですね。
ええ、
いやーなんか話をね振り返るともうその取り巻きのねポマルゴっていう彼が、まあ、どういった立場でそのね、いろいろとコントロールしてたっていうのが、
そうなんですよね、うん、法的な立場が全くないんですよ、
そうですね、
取り巻きっていうのは、うん、そのコサチョフとかは法的な立場でちゃんと、ね、
はい、
配置された人間ですけど、うん、そのチャルリーとかね、その怪しい連中が、
うん、
まあモレラ弁護士もそう含めて全く今のところその、うん、被告席に立ってないので、
うんうんうん、
まあ、これをね、どういうふうにするのか、この先。だから、今、このコサチョフさんたち、コサツで訴えられてますけど、殺意があったかっていうと、
そうですね。
ね、ね、確かに、こういう弁明を聞くと、殺意があったのかどうかって言われると、ね、
うん、
微妙なところですよね。
誰もがそのマラドーナに対して殺意っていうのは、
うん、
この現場にいる人たちは多分想像してなくて、
はい、
まさかというところ、
まさかですよね。ね、本当ですね。
どうしようって、どうごまかそうとか、うん、本当にいろんなことを多分ね考えながら、
うん、
ただそのヌケ医師とかのこれまでの証言とか発言を見てても、態度もそうですけども、
はいはい、
ちょっとやっぱり他の人と違うなとか、ね、堂々としすぎちゃってるし、
ワインを飲みながら、
はい、な
この徹子の部屋に出て弁明してみたりとか
そうなんですよね。
うん、
だから今回の看護師たちの話とかね、あの医師の小指の話とか、ちょっとまたルケさんは別問題かなというふうには感づく方もいるんじゃないかなということで、はい、その両面からも長引きそうな話ではありますね。
そうですね、まあだうん、まあでもこれだけまあいろいろ証言出てきて、まあ最終的には判事が法的な判断を下すんですけど、まあ我々一般人もね、こうこれだけいろんな証言が揃うと、もうなんとなくこう見えてきますよね、この。
そうですね。
がね、
はいはいはい、
やっぱり取り巻きが完全にこうマラドーナの私生活をコントロールしちゃってて、
うん、
だ医療チームももうサジ投げた的な、
うんうん
うん、もうで我々できることやったよみたいな、
うん、
あとはもう、みたいな、そういうスタンスかなって見えてますよね。
突然の既得状態みたいな感じだと思うんで、うん、それまでは普通にね、その処方箋出して飲ませて。
そう、だから殺人で罪を問えるかどうかっていうと、僕はどうかなと思いますね。やっぱ業務上過失致死的な、この、
はい、
そんな範囲で、むしろその、誤殺を問うんであれば、その、取り巻きの方ですよね。
うんうんうん、
うん、マーキスとかそういうチャーリーとか、はい、そういう連中の方がむしろ誤殺に該当するんじゃないかって見えちゃいますけどね。
うまくそちらはかわしそうですよね、今回の裁判に関しても、
うん、そうですね、
はい、いやでもね、こう日本で生活してるのと、またアルゼンチンで生活してるのと、まあこのマラドーナのね、あの新しい進展もそうですけども、ちょうど86年メキシコワールドカップっていう、マラドーナが本当に世界で認められた、まあ、大きな大会から35年をこう、はい、迎えたということで、アルゼンチンではこのタイミングでまたマラドーナをちょっとで、惜しむというか、
うん、
すごい人だったなっていうことが今再放送なの で、
そうです、ね、
起きてるということで、
はい、
もうメギサさんもどっぷりまたあれじゃないですか、感情が湧いてきたんじゃないですかディエゴの、うん、
この6月の下旬っていうのはね、結構アルゼンチンにとって重要な時期で、ね、うん、
はい、
6月29日がメキシコ優勝の日、
うん、
で6月の25日が、まあこれはマイナスのイメージですけど、あのマラドーナ最後の試合、アメリカ大会のナイジェリア戦のね、試合後ドーピング引っかかった試合。
ああ、覚えてますよ、僕も。
ねえ、つい最近ですよね、94年。
本当に本当に、はい、衝撃でしたね、あれは。
はい。で、24日がまたいい日で、メッシの誕生日、リケルメの誕生日。
はい。
で、90年ブラジル大会のマラドーナのパスでカニージャが、
ああ、ブラジル。
イタリア大会でブラジルを沈めたあのパスの日、それが24日。で、はいはい、結構こう重なるんですよ、6月の下旬って。
これを。
なので、もう6月の下旬って、もうあと22日はほら、神の手と五人抜きの死ですよね。
すごいですよね。
結構大変でしたよ、この1週間、2週間も大変な感じでしたね、
イベントがもうたくさん。
はい。
ねえ、これは何度
ちょうど、はい、そうですね、昨日がちょうど35周年、メキシコ優勝の、うん、で、ESPN 見てたら、もうちょうどリアルタイムで35年前のアルゼンチン、西ドイツとの決勝戦を全部流してて、全試、はあ、試合全部流してて、放映してて、
フルタイム、はいはいはい、
フルタイムで同じ時間に合わせて、
うん、
35年前のお前はどこに 何をしてた。インスタグラムとかツイッターで メッセージを送れみたいな感じ。それがずっと試合中こうで出てよ。15年前、俺は9歳で、おじさんと見てたよみたいな、もう試合の後みんな、なんかね、たくさんみんな使ってたスペイン語の動詞のパラリソ、うん、パラリサールって止まっちゃうみたいな、
うんうん、
もうショック、電気受けでこう止まっちゃうみたいな、はい、そういう動詞、はいはい、たくさんみんな使ってて、
うんうん、
国が止まったみたいな。で、みんなでこう、フエルテ・アブラスを強く抱き合って家族でみたいな、うん、そういう似たようなメッセージたくさん来てましたね。
はあ、いいですね。こう、35年間
を、35年前ね。
パッとね、蘇らせることができる、
はい。ですよね。もう昨日のように覚えてるみたいな、はい。うん、メッセージ多かったです。
へ
え。でも35年前のことを覚えてるってなると、10歳だったとしてももう45じゃないといけないんですよね。
うんうんうん。
だから5歳だったらもうほとんど覚えてないでしょ。5歳にして40でしょ。15だったらもう50ですから。
うん。僕が77年生まれなんで、もうあのリアルタイムではもうほとんど覚えてない。
覚えてないですよね。
です。はい。なので、まあ後に映像をこう見たときに、
はい、
そこに衝撃を、もらったという感じでここまで来ましたから、いやーでもね、本当にマラドーナの死からもういろんな流れがこうね生まれてきて、そして現在がコパアメリカ、
はい、
2021行われて、はい、無事予選グループも終了しましたね。
はい、終わりましたね。よかったですね。
アルゼンチンとブラジルともに1位通過ということなんですが、はい、ちょっとブラジルもアルゼンチンもなんていうんですかね、だいぶコンディションが良さそうな感じで、
うん、
問題ないですもんね、ここまでは。
そうですね、あのコンメボールの期待通りね、 A グループ、うん、B グループでそれぞれアルゼンチンブラジルが1位通過してくれたので、
うん、
このまま取りこぼしなければ決勝でこのライバルが当たるんですけど、
はい、
取りこぼすのが多いのが南米選手
どうですか、ね、アルゼンチンのそのこれまで予選リーグの振り返り、国内での反応は。
ちょっとね、まだアルゼンチンあのチーム固まってないですね、見てると。
お、
あの一応結果出てますけど、まだあの、はい、例えば中盤の5番、
うん、
あのマスチェラノが昔やってたポジション、まだ、
はい、
パレデスがやるのかゴンサレスがやるのかって議論してますし、
うんうんうん
うん、でフォワードもやっぱ一昨日のボリビア戦はね、メッシとアグエロでいいコンビでしたけど、うん
うん、はい、
今度また見てるとトーナメント入ってからメッシと今度、誰だっけな、もう一人ゴンサレスっていうのがいいんですけど、
はい、
それと組ませるとかね、なんかこう決まってないですよ。
ちょっとそれはあれですかね。ゴメス
にするとか、
うん、そんだけ厳しい試合が少ないからこそ迷いが生じちゃってるんですかね。遊びがあるというか選択肢。
まあボリビア戦はどっちかというとね、あの一軍半っていうか、まああのレギュラーじゃない選手を試した感じだったんですけど、う
ん、う
まく機能しちゃって。で4対1でしょ、はい、まあボリビアがどうなのか、
ボリビア厳しいですね、ちょっと浮いてますもんね、
うん、浮いてますかね、
うん、南米の中で
それでだからね、はい、結果でって判断できるかどうかっていうね、
うん、
問題もありますし、
メッシがものすごくコンディションが良さそうだなって、動けてるなっていう感じはしてまして、
そうですね、休ませるかなと思ったら ずっと使ってるんですよね、
うんうん、
だからボリビア戦も休ませるような話あったのに、パラグアイ戦もその話あったのに、共にフル出場で決めてるんで、
はい
はい、もう僕はもう密かに心の中で初タイトル取ってほしいなと思って、代表チームでね、
うん、
メッシラストチャンスぐらいでしょ、あと来年のカタールぐらいしかないから、
全ての条件は整ってますよね。マラドーナのこう死から、
そうですね、
求められる、うん、期待と、
そうですね、
年齢、
うん、はい、
34歳、
34歳になりましたんで、
ね、
はい、
これでなんか タイトル取ったら、またディエゴとメッシのこういろんな映像がリンクして、
比較がね、はい。
ねえ、うん、それこそコパアメリカの、そのアルゼンチンのファーストゲームの時にはマルドーナのね、こう死を惜しむような、
あ、ありましたね、はい、ね、
プロジェクトマッピングで会場をね、セレモニーで、ブラジルの地であれをやって、で、
うん、
バスケットとかもそうですけど、もうやっぱり演出力っていうのがね、すごい
です、ね、上手ですね、うん、本当ですね、
見応えがすごい高かったですね、あれはね、
うん、ねえ、よかったですね、あれは本当。
そしてですね、このコパアメリカ決勝トーナメント、まあ、予選リーグ、10チーム中2チームが、各グループ1チーム敗退ということで、はい、このレギュレーションもかなり緩いっちゃ緩い、
うん、ですね、
思うんですよね、
本当ですね、
はい、ね、うん、なので5チームの中の1チームしかね、うん、落ちないよっていう風になってくるので、まあ、先ほどのアルゼンチンのこう予選でのフォワード、はい、メッシのパートナーっていうのに遊びが出てくるっていうのも分かる気がしますし、
うんうん、そうですね、
はい、うん、で、ブラジル、アルゼンチンともに1位通過なんで、トーナメントはまあ反対同士になってるんですが、はい、アルゼンチンはエクアドルとまず対戦で、はい、隣が、はい、ウルグアイとコロンビア、
コロンビア、はい、
はい、逆側が、ブラジル、チリ、隣にペルーとパラグアイということなんですが、はい、これもうブラジルとチリってちょっとこう、うん、ブラジル大会のワールドカップネイマールのね、うん、腰激痛走るみたいなやつ、はい、あれチリ戦だったと思うんですよね、
うん、ちょっといわくつきですよねこの組み合わせ実は俺もしかしてここでブラジル消えるかなみたいな、はい、
僕もそう思ったんですよ、はい、
消えるとしたらこれかなみたいな、
そうですね、チリのスイッチがどこまで、言っても南米好きじゃない方は分かんないかもしれないですけど、本当にここ数年で南米大陸で力つけているのがチリって言ってもいいと思うんですよね、
は
い、
ですね、うん、全部それはアルゼンチン監督の、アルゼンチン人監督のおかげ、
ガラッとやっぱりなんていうんですか、負けなくなりましたから、
うーん、
まあゴールキーパーブラボーですね、確かブラボーがいて、
昔バルセロナの、はい、
はい、で、うん、ね、あのバランスがやっぱり後ろにキーパー、ユーロもそうですけど、やっぱ安心感がちょっと違うかなっていうのは、
そうですか、
ね、あると思うんですが、
はい、
まあ、逆側の多分アルゼンチン、エクアドルってもう、まあ、なんていうんですか、パッとしないゲームでアルゼンチン 1-0 で勝ちましたぐらいな感じになってくると思うんですけどね。
いやでもエクアドルもね、アルゼンチン人監督、あのアルファロ、ボカの前監督なので、はいはいはい、あんま油断はできないですね、やっぱり。
あー、もうデータ持って、で隣のウルグアイ・コロンビアっていうのが、
うん、これいいですね。
いいですよね、面白そうですよね。
ね、楽しそうな試合。はい、
まあ、こっから本当にもうユーロに負けねえぞっていうコパアメリカをちょっと見せてほしいなと。
はい。
いうふうに思うんですが、だいぶユーロがもうエキサイティングなゲームが多くて、どっちかというと先ほどのその
こっちの方にね目いっちゃいますね。
そう、コパアメリカのレギュレーションが緩すぎてちょっとなんか、まあ、
なるほど、
ね、うん、ライブタイムで見なくても後で結果だけ知ればいいかなっていうふうに思いがち、うん、まあネイマールのパフォーマンス、欧州組の、はい、ビッグネームのね選手たちの余裕な感じが、
はい、
出ちゃってはいるんですが、
それはこっちのスポーツ番組でも議論されてましたね。
あ、されてましたか。
と、ヨーロッパ、ヨーロッパ選手権どっちがプレー内容がいいかみたいな、うん、やっぱりその辺気がついてるんでしょうね、こっちの人たちも、うん、
やっぱ南米だとね、あのドリブルするシーンっていうのがこうボールを運ぶようなシーンっていうのが多い、うん、イメージなんですが、ユーロはもうクロスボールがすごい、はい、
連発、あ、
入りますね、はい、
ドリブルしないですか今ヨーロッパ。
もうだからボール運ぶっていうあの考えというよりかは、まあ、ボールを、まあ、つなぐ、移動させるっていうようなサッカーで、
なるほどね。
で、まあ ユーロの方も予選リーグ終わって決勝トーナメントがもう始まっている状態なんですけど、
はい、
もう波乱が起きちゃったと。
起きちゃいましたね。澤田さん一押しのベルギー行きそうですかね。
いやイタリアですよね、次ね。
イタリアですね、はい。
そう。じゃあ、イタリアの今回、どこまでできるのかと、
うん。うん。調子いいですけどね、イタリアも。
そうですよ。だから、
ね、
ちょっと怖い、
ね。出てきましたね。はい。
というのも、ドイツがイングランドに負けちゃいまして。しかも 2-0 で。
はい。
で、イングランドの試合見てても、やっぱ守備がすごい安定してるんですよね。失点ない、ゼロゼロだったかな、んかまあとにかく、
まあ
うん、そんなデータをちょっと僕は耳にしたんですけど、枚数が一人に対してのディフェンスの枚数っていうのはすごい多いんですよ。だからそれだけ
イングランドですか。
うん、イングランド、はい、それだけ動けてて、でドイツはちょっとこの試合決定力不足だったかなと。
はい、
いうところ、あれが入ってれば、もしかしたらスコアがね、うん、ガラッと変わったかもしれないですけど、イングランドファンはたまらないでしょうね。
そうですか。まあ、ドイツ、イタリアともに成長中のチームでしょうからね、うん、次のワールドカップに向けてのね、はい、ちょっと試金石になればぐらいの感じで、イングランドはもうどっちかというと、ね、かなり成熟しているんで、まあ、順当といえば順当ですかね。
で、オランダがチェコに敗れたんですよ、2-0 で。
敗れて、はい。
ここも多分、世代がこう変わり、
そうですね、オランダも今ね、ね、世代交代中。やっぱり、びっくりしたのはやっぱフランスですかね。
そうですよ、スイスに。
ね。はい。
一度はね、まあ、1-0 で、大ゲームが始まって3-1まで行ったんですけど、はい、3-3 っていうので追いつきました。うん、で、ペナルティで、最後、ベンゼマ、じゃなくて、最後はあれだ、ムバッペ。
ムバッペ。
外すという、
どうもベンゼマ入ると優勝できないですよね、フランス。
でもベンゼマギリギリギリギリ入りましたもんね。でも、
うん、久々に終われたんですけどね。
この試合でも点を取ってるんですよ。
ああ、
この試合のポクバのゴール、
はい、
すごかったっすね、コースが右上、まあ、僕はもうユベントス自体から彼のファンなんですけど、やっぱなんか持ってますね、面白い。そう、
今のフランスってやっぱ名前聞いただけで分かる選手が揃ってる数少ないチームですよね、うん
うん、かもしれないですね。昔は、
ね、
多かったです
よ
ね。
もうグリーズマンと、そうそうそう、うんうんうん、
デシャンって監督がね、
デシャン監督、もしかしたらジダンが来るんじゃないかみたいなね、はい、噂も出てますね。デシャンクビにして、
いやーでもどうですか、あのナショナルチームの給料とクラブチームの給料って言ったらもう、桁違いで違うでしょうね。
うん、そうなんですかね。
まあ、任される仕事の量もきっと違いますし。
うん、そうですね。
まあ、ただ、ね、そう簡単に首を切られないと思うので、
うん、
難しいところではあるけど、まあ、一度では、ジダンはきっと、
うん、そうですね、まだ先でもね、いいですけど、
思いますし。
そうですね。
で、クロアチアが、ね、スペイン
と、はい。敗れました。
スペインが勝ちまして、は
い、すごい打ち合いでしたね。
いやー、とにかくもう予想してた人たちがコロコロコロって、
はい、クリロナもいなくなっちゃいましたね。
そうですね、ベルギーに
ね、はい、ベルギーにね、
やられましたし、
はい、
なので昔のそのまあ名門というか古豪チームのことを知っている世代の人たちっていうのはきっともうね、覆されたというか、
うん、
いやーもう新しい選手わかんねえぞーみたいな、
うん、そうですね、本当、はい、そうですね、
いう状況になってきまして、うん、まあここから、ベスト8でスイス、スペイン、チェコ、デンマーク、はい、ウクライナ、イングランド、
お
ベルギー、イタリアと、いうことで。いいですよね。
ウケル選手がほとんどいない感じですね、じゃあ。
いや、本当に、だから。
ね、ニュースター誕生ですね、このユーロは。
ウクライナ、スウェーデン戦でウクライナ勝利2対1なんですけど、このウクライナとかデンマークとかチェコとかっていうのが、まあ、スイスもそうですけども、このベスト8っ ていうところにね、
うん、
入ってくるっていうのは、うん、ますます、来年のカタールワールドカップは分かんないですね。
はい、分かんないですね、もうね、はい、
うん、あとはできればこのユーロチャンピオンとコパアメリカチャンピオンの試合とか見たいですね、うん、
あ、コンフェでね、やってましたよね、うん、昔ね、うん。
これやっぱり。
今回はできないのかな。
なんか昔はトヨタカップ方式のような、もう、一チームだけの戦いの試合とか、
め
っちゃ盛り上がりそうですよね。
大陸、そうですね。昔あったんですよね、アルティミオ・フランキーカップってあったんですけど。
あ、そうなんです
か。それがコンフェでになった
ね。コンフェで、そう。コンフェで多いじゃないですか、チーム数が。
はいはい、そうですね。
なのでね、
あれはワールドカップの前年にやってたから、
そうです、そうです、
今年やるべきだ。ああ、じゃあできないんですかね、うん、どうなんだろう。
きっともうそのスケジュールとかもね、カットされちゃってるし、ね、あ、オリンピックも移動してますしね。
うん、あ、そうですよね。
いろんな状況が変わって、はい、もう、でも、今回そのオリンピックが、まあ、間近に迫ってはいますけど、
はい、
ユーロのそのスタジアムの映像を見る限り、多分コロナってもう終わったんすかね。
なんか超満員ですよね。
超満員、ノーマスク、うん、でもちろんね、熱く叫ぶっていう、
はい、
飛沫 OK みたいな感じが日本のその国民にとっては、
うん、
えっていうふうになりますし、南米でもやっぱり、まあ、感染者数多いんで無観客じゃないですか。
はい、
はい、でアルゼンチン代表に関してはね、もう試合のたびに
偽者から、ね、はい、飛ぶと
アルゼンチンに戻ってまた行って戻ってっていうような、うん、はい、対応で感染対策をしているんですが、あれワクチンがもう打っているからあんなにも堂々と運営できるのか、
うん、でしょうね。ワクチンパスポートみたいなね、もうヨーロッパ、うん、出てると思うんですけど、もうマスクもいらない的な、スペインがこの間やってましたけど、また今あのデルタっていう変異種
が出てきて、うんうん、デルタ株、はい、
もう一回マスクなったみたいですね、スペインも。だから取ったり外したり、イスラエルとかも、うん、日本も北半球にあるわけだから同じ状況であるべきなのに、
うん、
どうなんでしょうね。東京オリンピックはまだまだ飛沫禁止、
ね、例えばオーストラリアとかも、もうコロナ関係ないぐらいなとこまで行ったんですけど、今、ロックダウンしてる。
まだロックダウンですか。
2週間ロックダウンがスタートしたんですよね。
あ、
それぐらいちょっと、もう、なんていうんですかね、同じことをね、繰り返しているような状況ではあるんですが、はい、一つ、まあ、東京オリンピックに向けては、先にこうユーロがあれだけね、人を入れて、はい、試合を行っているというのは、うん、やりやすいと、
そうですね、
ね、
うん、
なってくるんじゃないかなと思いますが、うん、まあなんかね、コパアメリカそしてユーロと大事なイベントが同時に、
はい、
終わっていきますし、
うん、はい、
そういえば、ね、右下さんジュビロ調子いいんですよ今。
よかったですね。出てきました、いよいよ。
今2位ですよ。
暫定。お、すごい。
はい。
このままいけば。
最近負けてないイメージ
です。すごい。遠藤さん効果と、ゴン、中山コーチ。
どうぞ。ルキアンっていう、やっぱり、あの彼が、めっちゃ点取りますね。で、ディフェンスが、そうです、ブラジル人。ディフェンスめちゃくちゃ頑張ってくれるんですよ。はい、
やっぱスポーツの基本はディフェンスってよく言いますけどね、うん、守備。86年のメキシコも守備的チームでしたけど、アルゼンチン。
助っ人外国人なのに、もう日本人ばりのプレーをしてくれてると、
あ、よかったですね。
なので、このままいったら戻れんじゃねえかっていう。
おー、いいっすね。もうぜひ頑張ってほしい。
今ね、20試合、行ってまして、
はい、
ポイント44で1位の京都と得失点差で、まあ、並んでるという状況まで来たんですよね。
すごいすごい、
うん、で3位新潟勝ち点41なんで、
うん、
やっぱりこうもう本当に次の試合またポイント取れればっていうぐらい、
はい、
積み重ねて 来ましたよ。あんな話をして
た。
よ
かったですね。遠藤さん効果じゃないですかね。あのロッカールームの遠藤効果と。
シャワーですか？
練習場のゴン長山効果。
いやでもね、同じ人たちでこう形が変わってくるのかなっていう。
いいですね。J1 で中山監督見たいですね。
お、うん、
将来は。ね、中山正史。藤田とか呼べばいいのに。ね。
まあいろんなね、
藤田コーチ、
ね、ビッグネームがいますから、はい、うん、それをどんどん順番に回ってくるんですかね、ジュビロに関しては。
そうですね、藤田、福西コーチみたいな。
まだ前田良一だって今ね、アンダー18のコーチで、
ああ、
入ってます
ね。いいですね、うん、地味だけどいい選手でしたね、
そうそうです。なので、このあたりもね、うん、きっと。まあ、なぜかね、アルゼンチンの右下さんとジュビロ磐田トークをするっていうのがちょっとプチ恒例になってきてたんで触れてみましたけども、はい、まあ負けてないですからこの調子で
期待したいですね。
はい、いけるといいかなと思います。はい、はい、いや本当に急に寒くなってきたんで、
はい、
お体に気をつけて。
そうですね、ありがとうございます。うん、まあ、1周年おめでとうございます。はい、いや、もっと長い番組なのかと思って。
いや、
もう2、3年やってんのかと思いました。だからびっくりしちゃって。1年目、
そうです、1
年なんだ。
1年目で、まあ、最初にね、これ本当コロナで、かなり日本も、はい、パンデミア制限されてましたから、その時に僕もね、ちょっと未来が予測できずに、一気にいろんな人たちとね、はい、
つ
なげて、で、まあ、最近はね、もう自分のペースの中で、ちょっとまあ、更新しているような感じではあるんですが、はい、やっぱりいろんな人と出会っていくとね、まあ、エネルギー使うんですよ。
でしょうね、そうですよね。
情報を調べるのもそうですし、どんなことかちょっとわからない。
は
い、
最
後の最後まで、集中してるんですけど、まあ、これまで皆さん本当にいい人に恵まれて、円滑に収録できて、その後も連絡の取り合いも続いていたりしてますね。
はい、僕もさつみくんに誘われて、まさかこんな、
そうですね、
ね、毎回出るようになるとは
予想もせず。さつみさこは今なんか歩いてるらしいですよ。
歩いてますか。そうですか。
はい。
うん、
なので、ラジオの方は聞いてくれていますし。
あ、そうですか。
はい。あと、共通する知り合いが結構多くてですね、さすみくんに。
あ、
うん。それもそれも、なんか、ちょっと面白い縁ではあるんですけど。
若いけどね、立派ですよね、彼は。
うん、もう今ね、日本に戻ってきてちょっと長いんで、期間が、
うん、もうサッカーやめたのかな、どうするんでしょうね。
サッカーやってる感じはしないですね。
ねえ、うん、カナダでやってましたけど、
はい、それでコロナでね、去年日本に戻ってきてからは、
うん、
本当に、まあ、生活することをまず第一に考えていると思うんですけども、そのほか、うん、ね、アルゼンチンでプレーしてた後藤君、うん、君っていう選手もね、はいはい、いたんですけど、
はい、後藤
君、ね、
アルミランテの、
うん、手術最近、
あ、手術ですか、どうしたんですか、
膝だったと思うんですけど、
あら、
うん、だからちょっとね、やっぱりタイミングっていうのが重要だなということをつくづく感じます、ね、
はい、はい、まあでもね、災いを転じて福となす、
うん、
ね、
うん、
この番組もね、コロナに始まってそれが ね、大きく花開いていったらいいですよね。
いやね、うん、もうやっぱりこの情報を聞いてる人はきっとマニアな方だと思うのでそこからの、ね、
そうですね、
広がりが、
ルコックとかね、はい、
ルコック、
ヒュンメルとか、
ヒュンメル話もしますし、
そんな話ばっかり、
ね、はい、ぜひぜひまた、お話しさせてください。
はい、ありがとうございました。
はい、すいません、今日は貴重なお時間、
1周年おめでとうございます。
おはようございます。
まあ、引き続き、またよろしくお願いします。
もうむしろ、はい、準レギュラーみたいな形ですから、
ま、はい、ありがとうございます。
マラドーナの死について、もう気がついたらあの番組マラドーナの話しかしたねえぞっていうぐらいの番組になってもいいのかなって思うぐらい 貫き通していきたいと思いますんで。
はい。次はルケ石ですね。はい。
そうですね。
ルケの期待しましょう。何を言うか。
表現に、はい、注目したいと思います。はい。はい、それではまたお会いしましょう。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。1年で249回の配信をしてまいりました。まずは100回連続配信に始まり、その後もコンスタントに配信を続け、素晴らしい人間力あふれた皆さんのおかげで、その後のお付き合いも愛にあふれております。番組内での会話にあったように、マラドーナの死、この動向については引き続き右下先生のお力を借りて追っていきたいと思っています。そして現在行われているコパアメリカ、収録後に右下先生と今後の予定を話してまして、アルゼンチン対ブラジルの決勝戦が実現したら、互いに試合を観戦しながら収録していきましょうという話題も出ました。日本時間の7月11日日曜日朝の9時キックオフ、ブエノスアイレスは10日土曜日の夜9時。ちなみにアルゼンチンのビールメーカーキルメス代表の大会に合わせて新 CM が発表されるんですが、今回のテーマは神が天に昇って初めてのコパアメリカとなっています。そう、神とはディエゴ・アルマンド・マラドーナ。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。2年目もどうぞゆるーくお付き合いください。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッド、レビュー、よろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで、沢田達也。こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は、沢田達也でした。Muchas gracias. Chao. Adios.